今日の箇所は出エジプト記の2章16節から25節です。出エジプト記の2章16節から25節。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み水舟に満たしていた時、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父レウエルのところに帰った時、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。アメン。神はこのイスラエルの民を御心に止められました。イスラエルの民はさらに年月が経って、彼らは労役、そのエジプトでこき使われているその労働の、叫びはますます大きくなってわめきました。前回の箇所ではこのイスラエルの民はまだ不平をつぶやいたり、またモーセに対して誰が私の裁きつかさにあなたをしたのかとか、エジプト人を殺したに私たちも殺そうというのか、まあ、そういう文句を言いまして、でモーセの方も、まあ、自分の力、自分の、技、権力など、まあ、そういう力技によってこのイスラエルの民をエジプトから救い出そうとして、まあ、だからモーセの側も、このユダヤ人の側もまだ、救われるに整っていなかったわけですね。お互いがお互いに対して、まだ、固い部分、傲慢な部分、人間的な部分があったからです。でそこで、モーセの側もまたイスラエル人の側も、さらに40年の間、このモーセはこの異邦人のミディアンの地において、またイスラエルの民はさらなる労役によって、純粋にもう自分の力が削ぎ落とされるのをさらに40年待たなければならなかったわけです。それで、今日の箇所ではモーセがですね、ミディアンの地に着いて、でそして、そこに留まったところの話です。まあ、ですからモーセが40歳から80歳までの、間の話であり、またモーセはその、壮年期から老年期にかけての間、このミディアンの地で、よく砕かれて、まあ、羊飼いとして、異邦人の、夫となっていたわけです。このモーセはですね、実にキリストの型を示しております。今日の箇所からでも モーセがイエス様に似たものであることがいくつか見られますし、またですね、モーセ自身に関してはヘブル書の11章の方でも記されております。ヘブルの11章の24節から24節から27節までお読みします。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。アーメン。ここを読みますと、モーセはパロを恐れてもう仕方なしに命からがら逃げてきたというよりも、むしろモーセの方が積極的に、このエジプトからもうエジプトの富を見限って出てきたように記されておりますね。モーセが成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、モーセはですね、何もヘブル人なんかほっといてエジプト人としての、王の子、パロの娘の子として、その世の富を享受でき、またその立場を大いに、楽しむことができたんですが、そうした儚い罪の楽しみを受けるよりむしろ神の民と共に苦しむことを選び取ったと書いてありますね。あえてそういうふうにしたんです。モーセの心の内、まあそういう信仰はからし種ほどしかなかったかもしれないんですが、しかしですね、新約において旧約の偉人たちのこの評価の仕方は、そのからし種ほどの信仰を見てくださり、そして、その他なしてきた多くの良くないことは目をつぶってくださるんですね。アブラハムに関してもイサクに関してもヘブル書においては、そういうわずかばかりのからし種ほどの信仰を受け取って、そういうふうにして永遠の書に記しておられますね。26節の方を見ますと、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。あります。モーセはキリストをはるか望み見ていたんです。キリストという言葉は油注がれたものという意味です。モーセは何もそのキリストがイエスであるということは、まあ、その当時は分からなかったかもしれないんですが、しかし神に油注がれたものは、そしりを受ける。実際モーセはそしりを受けました。かのエジプトの地においてヘブル人たちを救うために彼は立ち上がったんですが、しかしヘブル人たちは、誰がお前を私たちの裁き人にしたのかと言って、そして彼を拒否しました。キリストも拒否されましたね。キリストもヘブル人、イスラエルの人たちから、誰が私はあなたをメシアにしたのか、裁き人にしたのかと言って彼を拒否して十字架につけてしまいました。モーセも同じ苦しみ、油注がれた者としての苦しみを受けたんです。モーセも油注がれた者、特別に任職を受けた者、特別な役割を与えられた者として苦しみを受け、そしりを受けたんです。そしてその油注がれた者としてのそしりを、彼はエジプトの宝に勝る大きな富と思ったんです。 それゆえ彼は王の怒りを恐れずにエジプトを立ち去ったんです。彼は見えない方を見るようにして忍び通したと27節にあります。モーセは信仰によってこのエジプトの土地を逃げていった、出ていったんです。確かに逃げていった部分もあることでしょうけれども、しかしモーセにはそのからし種ほどのその信仰もまたあったわけです。同じ章の13節の方を見ますと、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですとあります。実際モーセはですね、はるかに約束の地を仰ぎ見て、そしてその約束のものを手に入れることはありませんでしたけども、しかしはるかにそれを仰ぎ見て喜び、そして自分は地上では旅人であり寄留者であることを告白したんです。モーセは自分は旅人であり寄留者であることを告白、その告白をですね、彼は自分の子供ゲルショムという名前をつけることによって告白しました。出エジプト記の2章の方に戻りまして、モーセはですね、22節男の子を産んで、その子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる寄留者だと言ったからであるとあります。このゲルショム、このゲルという名前は寄留者という意味です。そしてシャームという言葉はそこにおいて、あるいはあそこでは、つまりゲルショムということはそこでは寄留者という名前の意味です。モーセは告白していたんです。このミディアンの地においても私は寄留者だ、エジプトにいた時も私は寄留者だ。じゃあ一体彼の故郷は一体どこにあったのか。イスラエルです。彼はイスラエル民族として生まれて、わずか生まれてから3ヶ月の間しかそこにおりませんでした。父親母親のもとで、守られ、そしてさらにですね、ウバとして、実の母は、ウバとして雇われた形になりますけれども、そこにおいてヘブル人としての教育をきっと 母から受けたことでしょう。その幼い頃のその母とのその教育の期間、母とのその父を飲まされている期間はヘブル人として神の民として教育を受けて、そしてその時受けた彼のアイデンティティが、彼の後の生涯ずっと自分は神の民である、エジプトは気流の地、またこのミディアンの地においても彼は気流の地としてずっと自分を旅人であり気流者だと告白してきたわけです。モーセはですね、キリストを示す方です。彼自身もですね、後に新明記の方では、私のような一人の預言者があなた方の中から出る、彼に聞き従いなさいとモーセは後に言います。私のような一人の預言者が現れる、新明記18章15節にモーセはそこで述べています。そこでですね、モーセは自分のような一人の預言者、つまりイエス・キリストもモーセのようなものだと言うんです。モーセはまず同胞イスラエル民族の前に救う者として現れましたが、しかしイスラエル民族は彼を拒否しました。お前なんか私たちの司や裁き人になってほしくないということで追い出されて、そして モーセは仕方なく異邦人の地ミディアンの地に行きました。ちなみにミディアンの祭司レウエル、彼の舅にあたる人はですね、このレウエルという言葉、エルは神、レウは、友とか、すなわち、レウエルという名前は神の友、あるいは神の羊飼いという意味もあります。異邦人の神の友のところにモーセは行って、そしてそこの娘から妻をめとるんです。異邦人の妻を迎えるんです。イエス様もですね、ヘブル人、イスラエル民族から拒絶されて、そして異邦人のところに行って、そして異邦人の妻をめとり、教会ですね、教会をのと結婚することになり、そしてやがて、イスラエルの方に戻って、イスラエルもともどもエジプトから脱出させるという役割を終えました。水の中からモーセはイスラエル民族を救い出して、すなわち死から命へと導き出しました。その意味でも本当にモーセはイエス・キリストの雛形であります。また、モーセが妻をめとったこの慣れ初めのところでも、ね、井戸が出てきますね。本当に女性は、井戸で水汲みの仕事を、当時はしておりましたけれども、イサクの妻もリベカも井戸で水を汲んでいるところで、見初められましたし、またそのヤコブもそうですね、モーセもそうです。この異邦人の女たちが井戸で、力が、女性は力がないので、他の男性の羊飼いたちに井戸の水を先に奪われているところで、モーセが登場して、あるいは、ヤコブもそうでしたね、その羊、女たちが飼っている羊のために水を飲む、率先して飲ませてくれる、これもまたイエス様の方ですね。私たち教会が羊たちを養っているのに、なかなか水を羊たちに、提供できないところをイエス様が現れて、羊たちに水を、提供して、そしてなおかつ私たちをめとってくださる。本当に、この私たち教会はイエス様の妻となる、乙女たちであり、そしてまた乙女たちはですね、しっかりと自分の羊たちを養い、働いているところに主が現れてくださるんです。イエス様の妻となるためには、まず私たちは働かなくてはなりません。また今日の女性たちもしっかりと女性として働かなくては見初められません。しっかりと私たち教会は羊たちを自ら働いて水を飲ませ、養い、育てていれば、こうしてやがて迎えてくださる方が迎えてくださるんです。モーセは、思い切ってこのミディアンの祭司と、またこの人たち、娘たちと一緒に住むようにして、そして、チッポラーが、モーセの妻となりました。でそれで、彼女は男の子を産んで、ゲルショウ、そこではキリュシャという名前の子を、産んで、そして育てて、そしてモーセはですね、このミディアンの祭司の地に置いて羊飼いとして40年働くんです。ですからモーセの前半40年はエジプトで王の子として、最高の教育と最高の知恵を受けて、また彼は言葉と知恵に力があるものだったんですけれども、でもこの後の40年の間、羊飼いとして、そこで羊たちを養ううちに、彼はすっかりですね、その自分の力で救い出そうという、そういう気骨はそがれて、彼はもう唇の人ではなくなってしまって、うまく喋れなくなるほどまで彼は 砕かれて、そして本当に彼の力をそぎ落とされました。イスラエル人もこの後の40年の時に、本当に労役に次ぐ労役によって彼の叫びは神に届いたと、23節にあります通り神様に心を向けるように、もう徹底的に救いは神様にしかないというところにまで彼らは砕かれに砕かれました。今現在イスラエル民族も、ね、メシアを、2000年前に、除外してしまったがゆえに砕かれに砕かれて、イスラエル民族の、その行いも、周辺の国々によって嫌われて、今彼らの声も神の前に届いている。ただ神さんにしかその救いはないというところまでに達しておりますね。その時神様は彼らの嘆き叫びを聞かれるんです。24節神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。神さんいつまでもその神の民の苦しみ叫びを放っておかれるはずがないんです。神さんはしっかりとその労役に苦しむ叫びを聞かれて、そして神の約束、この御言葉の約束を思い起こされて、そして御心に留められるんです。私たちはモーセ、誠の導き者である、誠のモーセであるイエス・キリストを下に求めているのであれば、私たちもこのキリストによって目とられて守られるようになるんです。どうか皆さんはこの時代においてもしっかりと女としての働きをして、神の花嫁としてしっかりと自分の務めを忠実に果たし、自分に任された羊たちを養い育てて、そしてやがてはキリストに見染められて守られ育まれるものとして、キリストの花嫁として整えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、どうか私たちをご覧になり、私たちをめとってくださいますように。そのために主よ、まず私たちが働かなくてはなりません。しっかりと主よ、あなたから委ねられた羊たちを癒しない、彼らに水を汲み、主よ、たとえず世の羊飼いたちによって水汲みが邪魔されても、それでも私たちは羊たちのために水を汲みます。そうするときに主よ、モーセは現れて、このミディアンの祭司の7人の娘たちは助かりました。本当にモーセのうちにキリストの似姿を見て、そしてモーセもやがては自分にのような一人の預言者が現れるから、それに聞き従えと言いました。私たち天聖教会はモーセでもエリアではなく、天からの声に従い、誠のモーセ、誠のエリアなるイエス・キリストに聞き従う教会として今日もまた御前に立っております。主よ、どうぞあなたがお語り、あなたが我らの主となり、あなたが導き者となって、私たちを世から連れ上り御国へと導きください。イエスよ、あなたを今日も主とします。主よ、どうぞ今日もまたあなたが私たちの先頭となり、私たちのしんがりとなって、私たちを導き上ってください。どうか今日一日のこの私たちに与えられている羊飼いとしての仕事を全うさせてください。あなたが守り祝福してください。生徒たちが世において仕事をするとき、 あなたが祝福して彼らの手の技を豊かにし、また世の富においても豊かにし、権威においても豊かにし、霊的な富においてさらなる豊かさを与えてください。この一日をあなた御手にお委ねして、私たちの主羊飼いなるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。